ゆさちえみの聞いちゃえ静岡の政治。山崎さん、今日はどんなお話ですか？
はい、来週21日が敬老の日ということもありまして、で、まあ、実は各地で敬老会が開催されているんですね。
はい、
で実は今日僕も来賓として呼んでいただきましてご挨拶してきたんですが、元気なおじいちゃんおばあちゃんがたくさんいるんですよ。でそれを見るたびにいつも思うんですよね。健康って本当大事だなって。なので今日はその健康をテーマにお話を進めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速なんですが、まずクイズからいきましょう。
はい、
厚生労働省が平成24年に初めて公表した健康寿命、静岡県の順位は全都道府県の中で何位だったでしょうか？
私これ分かります。
あれ、
1位。
はい、よく勉強してますね。
正解。
正解です。で、まあ日本一なんですけれども、
はい、
正確に言うと男性が2位、女性が1位、トータルして第1位ということなんですね。
うん、
はい、とっても誇らしいことですよね。
そうですね。
まあ、でもその健康寿命がナンバーワン、その訳、秘訣って何だと思います？
静岡県なのでやっぱりお茶じゃないですか。緑茶
ですね。いいところついてると思います。まあ、全てがそうとは言い切れませんけれども、今言ったように確かに静岡県民のお茶、緑茶の消費量はナンバーワンなんですね。
はい、
で実は緑茶を1日に7杯以上飲むと長生きするなんていう調査結果もあるくらいなんですよ。はい、それから同じく食べ物ですが、緑茶以外にも静岡県は地場の食材が非常に豊富でして、
うん、
その種類ってこれまた日本で一番多いんですよ。
え、それは知らなかったです。全国で1位なんですか？
そうなんですよ。県東部、中部、西部、いろんなものありますよね。
はい、
それが一番種類が多いということで、これ健康に関係ありそうですよね。
そうですね。
はい、あと働いている高齢者の割合、これも高くて全国で4番目。それからメタボの該当者の割合、なんと3年連続で全国で一番低いんですね。
うん、
じゃあ、
はい、
静岡県はスリムが多いってことですか？
なりますね、そうやってね。はい、まあ、健康寿命日本一の秘訣がなんとなく分かってきました。
はい、でも、
はい、
寿命っていうのと健康寿命はどう違うのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど。
はい、よくぞ気づいてくださいました。ちょっとこのあたりは田口さんに説明していただきましょう。
はい、はい、お願いします。
はい、寿命と健康寿命って似てるようだけどちょっと違うんですよね。
うん、
まず普段私たちが寿命って言っているのは平均寿命って言うんですよ。
はい、
でこの平均寿命というのはおぎゃーと生まれた0歳の赤ちゃんが平均してあと何年生きられるか、これを表す数値なんですね。で一方の健康寿命というのは、まあ、馴染みはないかもしれませんけれども、これ世界中で使われている指標で、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間、まあ、こういう定義があるんですね。まあ、簡単に言うと介護などが必要のない期間といえば分かりやすいかもしれません。
うん、
実はね、
うん、
世界188カ国の2013年の健康寿命を調べたところ、日本が男女ともに世界一だった、
うん、
こういう調査結果をね、アメリカのワシントン大学などの研究チームが発表しているんですよ。
はい、
世界一の日本、
うん、
でその中で静岡県は一番ですから、静岡県の健康寿命は世界一、こう言ってもいいですよね。
そうですね。はい、
そうなんですよね。まあ、だからゆささんもさっきね、このことを知ってくださってましたけれども、健康長寿日本一、世界一だっていうところをいろんなところで静岡県は自慢させていただいているんですね。
はい、
はい、でそこでまたもう一つちょっとクイズ出しましょうか。
はい、
その健康長寿、まあ、つまり健康な体でいるとどんないいことがあると思いますか？
やっぱりやりたいことができる。
はい、
これじゃないですか？
そうですね。まずもちろん今言ってくれたように、その本人にとって多くのメリットがありますよね。
はい、
で特に体を壊してお医者さんにかかることを想像していただきたいんですけれども、お金がかかりますよね。
そうですね。
で家計に大きく響いてきますよね。
はい、
で実はですね、ここに面白いシミュレーションがあります。健康診断で高コレステロール、こういうふうに指摘された2人が、
はい、
生活習慣を 改善した場合とそうじゃない場合の医療費の差を比較したものなんですね。で A さんはその高コレステロールだよと言われた後に早速精密な検査を受けました。でその後1年間約1日40分間のウォーキングや食生活の改善、
はい、
これをして2年後には正常値に戻ったんですね、うん、これが A さん、
はい、
でところが一方の B さん、 B さんは高コレステロールと指摘されたにもかかわらず、何の対策も取ることなく普段通りの生活をしてしまいました。すると2年後に心筋梗塞を起こして大きな手術が必要になってしまったんです。
はい、
こんな極端なシミュレーションなんですけども、 A さんは医療費が5,940円、自己負担はそのうち1780円で済みました、
うん、
ところが B さんは医療費なんと約1180万円。
え、1180万円もかかっちゃったんですか。
はい、自己負担にしても20万円近く支払う羽目になってしまったんですよ。
差がすごいですね。
ですよね、
はい、
だから健康って本当にお得でもあるんですよね。
はい、
はい、でそれから健康でいることは本人だけのメリットにとどまりません。
本人だけのメリットじゃないってことは他にも何かメリットがあるんですか。
そういうことなんです。さっき医療費と実際の自己負担額、ここに大きな開きがありましたよね。
はい、
つまり自分で払っていない金額は実は誰かが払ってくれているっていうことになります。
はい、
でこのあたりは財政に非常に詳しい田口さんにちょっと解説してもらいましょう。
はい、お願いします。
財政に詳しいかどうかはあれですけれどもさあ、自分が払っていないお金を一体誰が払ってくれているのか、うん、ありがたいですね。
ねえ、
ズバリ医療保険制度という社会保障制度なんですね。
はい、
でこれには、いくつか仕組みがありまして、国民健康保険とか健康保険組合とか、いくつかあるんですけれども、そういった保険者が運営しているんですけれども、そのお金がどこから来ているのかというのをよく考えれば、元を正すと、私たちが納める税金だったり、
はい、
あるいは保険料だったり、
そうですね、そうそう、
こういうので運営されているんですね。ということは健康な人が多くて、医療費を使わなければ私たちの税金や保険料を低く抑えることも可能になるんじゃないかと、こんなこともですね、考えられるわけですね。
はい、
現実にはなかなかね、年々医療費が増え続けているという、難しいところもあるんですけどね。
そうですね、だから健康って本当に大事なんですよ。
はい、
初めに言ったように本人にとっても健康でいればハッピー、そしてみんなにとってもハッピーということになりますからね。
はい、
ただ今の日本、ちょっと今田口さんがおっしゃってくれましたけれども、はい、高齢化がやっぱどんどん進んできてて、医療費もかさんでき始めています。で静岡県も65歳以上の人口は今年のデータですと 26.8% にもなってるんですね。
うん、
つまり4分の1以上が65歳以上の方になっているということでして、でこうなってきますと、いくら静岡県が健康長寿だとしてもどうしても医療費が積み重なってくる。で放っておくとみんなの負担が重くなってくるということになりますんで、宇佐さん、どうしたらよろしいでしょうか。
やっぱりこれは病気にならないための予防が大切じゃないですか。
はい、そうですよね。はい、その予防、どんなことが効果的なのか、後半はそのあたりをちょっと見ていきましょう。
湯町恵美の聞いちゃえ静岡の政治。静岡県議会議員、浜松市中区の山崎慎之介さんと浜松市西区の田口明さんをお迎えしてお話を伺っています。山崎さん、ここからはどんなお話を聞かせてくれるんですか。
はい、ここからはですね、予防の話、これを進めていきたいと思うんですが、その前に静岡県ではどんな病気が多いのかってちょっと興味ありませんか。
はい、興味あります。え、どんな病気が多いんですか。
はい、ここにですね、静岡県の死因別死亡割合というちょっと恐ろしいものがあるんですが、
名前が怖いですね。
おどろおどろしい。
はい、
平成24年のものを見ますと、悪性新生物、つまりがんがやっぱり第1位で 26.8%、
はい、
次に心疾患、心臓病ですね、これが 14.8% で第2位、そして3位が脳血管疾患、いわゆる脳卒中というもので 11.1%、 でこれ以降は肺炎、老衰、不慮の事故と続いていくんですが、これを聞いて湯佐さん、どう思われます。
やっぱり 生活習慣に関わる病気が多いですね、
はい、ですよね。あの昔はね成人病なんていうこともありましたけど、はい、今は今おっしゃってくださったように生活習慣病、これがやっぱり死因の代表格になっていますよね。でそれと静岡県の特徴としましては、実は今言った中でも脳卒中による死亡、これが全国と比べるとちょっと高いんです、はい、で逆に前半でも少し触れましたけども、メタボリックシンドローム、この割合は少なくて、あと比較的県の西部、県の東部で見てみると西部の方の方が生活習慣病による死亡が少ないっていうデータもあるんですよ。
そんな細かいことまで分かるんですか？
は
い、
実はそうなんです。あの最近ですけどね、はい、あの近年は多くの人が特定健診、これをしてくださるようになりまして、こういうデータ分析が詳しくできるようになってきたんです。でちなみに今言った特定健診、これは40歳以上が受診対象なので、
はい、
私とゆささんはまだねできませんけど、
はい、
ここに先輩の原口さんが経験者でいらっしゃいますから、
それで私呼ばれたんですね。
そうなんですよけなすわけじゃありません
、はい、ね、いわゆる、ね、うん、そのメタボ検診、ね、ですね、言われるんですよね、
はい、
あの実は私こう見えてもね年2回この検診受診してるんですよ。
2回ですか？
はい、あの普通ね年1回って人は結構いるんですが、うん、私は2回、はい、でちょうど今月の終わりにあの県庁で健康診断が行われるんですよね、
はい、
でそれが1回、それと個人的に年1回誕生月に人間ドックに行くようにしてるんですよ、うんうん、これはもうね10年以上前から行ってるのでずっと継続していろんなデータを取ってます、
はい、
で今日ねあの久しぶりにそういう話を聞いたので自分の検診票をちょっと持ってきたんだけど、あまり見せちゃいけないけどね、星がねたくさんこうついてるとダメなんですけど ね、
あそうですね、星が
ついてるとダメなんですね。
ここがいくつかあるんですが、はい、まあ、ちょっとこれはあれですけれどもでもさすがにね、まあ、の50歳を過ぎるとね、まあ、お酒のお付き合いだですとか、あるいは運動不足ね、うん、こういうのが徐々に効いてきて、さすがにね全項目で健康とは言えないですけども、まあ、定期的にこうやって毎年受診することで、まあ、悪くならないように、ね、うん、星がついたり消えたりしてるじゃないですか。
そうです ね、
ちょっと まずいなと思ったら、さっきね山崎さんが言ったように、はいはいはい、ちょっとこう健康に気をつける、これを繰り返して、まあ、生きてるわけですね。
そうですね、
まあ、こういうことをね気をつけるようにはなりましたね、
はい、
そんなことやってます。
ゆささんはやられたことあります？
私はそういう大きな検診っていうのはないんですけど、学校の健康診断で血液検査をしました、
はいはい、あ、そうですね、
はい、
血液検査でもだいぶね分かりますからね、
はい、
いろんなことが、まあ、とにかく、まあ、そういうことをやっていけば、まあ、健康そう予防ができるということなんですね、うん、ではちょっと話を元に戻しまして、
はい、
その予防についてなんですが、今静岡県では富士の国健康長寿プロジェクトというものを推進しています、
はい、
でそしてこれは次から次に言う5本の柱からなっているんですね。1つ目に健康長寿プログラムの普及、
はい、
2つ目に健康マイレージ事業、3つ目に企業との連携、4つ目に健康長寿の研究、そして最後5つ目に重症化予防対策というふうになっています、
はい、
でこの中で特に売り出し中なのが1番目に言った健康長寿プログラムの普及でして、今日はその富士三三プログラムというものを持ってきました、
はい、
ちょっとご覧になりますか？
はい、ありがとうございます。これはガイドブック
ですね。
富士三三プログラムガイドブックは、はい、富士がひらがなで三三は数字の3が2つで、
はい、
プログラムなんですね。
はい、はい、うん、そういうことになっています。まあ、中身はねまた詳しく見ていただければいいんですけども、はい、その富士三三プログラムの肝はとにかく、まあ、実践しようということなんですね、
はい、
まあ、でも難しいことは要求していません。あいうえお作文になっていますんで、
はい、
ちょっと田口さんと読んでみたいと思います。
はい、はい、お願いします、
はい、富士山さんの富、
普段の生活で、
富士山さんの字、
実行可能な、
富士山さんの三、
運動、食生活、社会参加、3つの分野の行動メニューを、
富士山さんの最後の3、
3人1組でまずは3ヶ月間実践しよう
です。
ありがとうございました もう息バッチリですね。
バッチリですか、はい、ありがとうございますで今聞いてみて、はい、どうですかゆささん
の運動と食生活っていうのは分かるんですよ、
はいはい、
このもう一つ社会参加っていうのは、うん、これどういうことですか。
そうですね、運動食生活、これは簡単にイメージできるかと思います、ちょっと体を動かしましょうねとか、やっぱりいいものをよく噛んで食べましょうねってことですよね、はい、でただじゃあ社会参加って何だろうということなんですが、例えばお仕事を続けるとか、何か習い事をする趣味があるとか、
はい、
友達とランチに行く、それから地域の清掃活動などに参加をする、あるいはおじいちゃんおばあちゃんであればお孫さんの子守をする、
うん、
といった具合に何か特別なことじゃないんですよ、
はい、
でも実はこういったことをやると効果が抜群なんですね。で実際に今言ったことをしている方と、していない方を静岡ではちょっと追跡調査をしていまして、何年かかけてね、
はい、
でやっている方々はやっぱりそうじゃない方々に比べて長生きしているっていう傾向があるんですよ。
へー、やっぱり好きなことをしたり、はい、体を動かしたりっていうことが健康につながってくるんですね、
う
ん、
そうなんですね。でそしてもう一つ大事なのが最後の3人1組、つまり仲間と一緒にやるっていうことなんですよね。
はい、
例えばですね、経験があるかもしれませんが、ダイエットをするぞと決めた時にただ単に自分のためにやる場合と、例えばですよ、
はい、
好きな彼氏のためにやる場合では気合の入り方が全然違うでしょ
これ聞いてちょっと私も心当たりがあるんですよ
ありましたか、はい、やっぱり
高校の時に、女の子たち3人で、
はい、
もうあと1ヶ月の間に3キロ痩せようって決めて頑張ってましたね、
うんうん、それは誰か男の子のためですか。
いや確かその時はそうではなくて、夏の前だったんですよ、
はいはい、
なのでプールや海に行くためにちょっと体を
なるほどね、
はい、
ですね。で、まあ、そういうのと同じで、うん、誰かのためにとか誰か一緒に行うっていうと長続きできるんですよね、
はい
はい、ですからぜひ皆さんもこういったことを参考にして予防健康づくりをしていただきたいと思います。でちなみに今これお見せした富士山山プログラム、今日はこれ冊子ですけど、
はい、
アプリ化されているんですよ。
携帯 の、はい、のアプリケーションですよね、
はい、ダウンロードできるんですけど、私はもうすでにしております。
はい、
はい、
田口さんは。
私もやっています。
やっています、
はい、
私もさっきダウンロードしました
やってましたね今ね、
はい、
そうそう、
富士山山アプリ、これ面白いですよね。
面白いです ね、うん、ね、簡単にできますんで、
そう簡単にね、記録をいろいろ入れていけばいいので、
う
ん、
そうですね、
何歩歩いたとかね、
ですね、
体重測ったりとか、
そうです、まあ、今本当にスマートフォンなんかで、もう標準装備ですから、うん、ぜひこういったことを使って健康づくり予防をしていただきたいというふうに思います。
はい、それでは今日のまとめです。山崎さんにとって健康とは何ですか。
はい、僕にとっての健康とは、まあ、人生を楽しむための大切な道具ですね。あの道具も健康もずっとやっぱり大事にしていきたいですよね。
では田口さんにとって健康とは何でしょうか。
はい、山崎さんの話を聞いててやっぱりねまだ若いなと思いましたね。私の年になるとね、もう本当身に染みて分かりますんで、病気になって初めて分かる健康のありがたさ、うん、まあ、こんな感じですよね、はい、健康は本当に生活の大切なパートナーだと思います。
はい、
ありがとうございます。今週のゆさちえみの聞いちゃえ静岡の政治は、静岡県議会議員浜松市中区の山崎慎之介さんと浜松市西区の田口明さんをお迎えしてお届けしました。山崎さん、田口さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。